時計の針は9時21分を回りました。みんなでリレーフォーライフ、このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。さあ今日は毎週水曜日ですので、リレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えしております。今日もよろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。そして、ね、今日も、各地にねまつわる方に話を伺っていきたいなと思うんですが、はい、今日もゲストの方がいらっしゃっております。このスタジオに来てくださいましたね。今日は
そうなんです。今日はねもう地元も地元本当に岡崎生まれ岡崎育ちの方においでいただいております。
そうなんですね。ではご紹介いただけますか。
僕からですか。
どうしましょう。
もうご本人様から。
はい、ではご本人さんから自己紹介お願いできますでしょうか。はい、
おはようございます。
おはようございます。
西大友町の、郵便局の隣にでかいしんちゃんの看板を上げて電気工事店をやっております。新興電機の桜井と言います。
桜井さんおはようございます。おはようございます。
もう お越しいただきましてありがとうございます。
ね、朝早くに本当に申し訳ございませんでした。
いや、どうでもございません。
でもすごくね緊張してるって言って桜井さんがもうさっきからドキドキするドキドキすると言ってるんですけれども、そんな緊張しないで肩の力を、
はい、大丈夫です。
落としていただいて、うん、今日ねいろんなお話伺っていきたいなと思います。さあ地元岡崎ということなんですが、なんか大須賀さんとはとてもつながりがあるなんてちらっと先ほど聞いたんですけれども、はい、どんなつながりがあるんですか。
大須賀さんは後輩です。
あ、そうなんです。
何の後輩。
こう見えても後輩です。
はい、こう見えても井田小学校と青井中学校の後輩です。
もう本当に地元
そうですよ。
ですよね、
はい、
あ、すごいですね。なんかそのつながりもいいですね。で、
まあ偶然だったんですけどね。
そうなんですよね、偶然なんですよね。で、FM 岡崎とも実は桜井さんはとても関わりがあるというふうに伺っておりますが、はい、
そうです、はい、岡崎 FM さんのところのお昼の時報、
はい
はいはい、歌っちゃいます。
歌っちゃいます。
歌っちゃってください。
電気のことなら新興電気でやらせていただいております。
ここ拍手
とか、はい、ありがとうございます。このですね時報の営業を、はい、大須賀さんが見えた時に全く知らなくて、で喋っているうちに、うん、後輩なんだっていうのが分かって、
そこまで知らなかったんですか。
いや、僕は実は知ってたんです。
知っていた手で営業に行かれたんですか。
まずそのお問い合わせをいただいて、で新興電機さんのことをいろいろ調べてた時に、はい、社長の、はい、写真が載ってたんですよ。あれと思って。
見覚えある、
うん、
っていうことは変わらない中学校から
憧れ、昔から美人でね、憧れの先輩だったんですよ。
聞いたみんな
本当に素敵な方だなっていう、うん、
今まで言ってないですけどね。
でも私今日初めてね目にかかったんですけれども、うん、第一印象やっぱり素敵な方だなって思いました、
ね、本当そうですよね。
はい、輝いている感じがあします。
そうですね、
はい。
でもねその時に30分ぐらいですよ、その岡崎 FM さんの営業は。
あ
とずっとリレーフォーライフの話ばっかりです。
あ、そういうことなんですね。
その時に洗脳しちゃったんですよ
で、今年が、うん、桜井さんは初参加、
初参加
ということなんですが、です、まあ、きっかけは、まあ、大須賀さんがリレーフォーライフの営業、
リレーフォーライフの営業じゃない、
営業
でもそれぐらいの長さだっていうことですよね。
FM 岡崎の、
はい、
時報の件でお伺いしまして、はい、でちょっとだけ仕事の話をして、はい、あとはリレーフォーライフの説明をしたら、はい、大変こう感じていただけるところがあったっていうことで、はい、あ、私それ出るって もうその場で言われました。
もうね、大須賀さんの熱い思い、
うん、
私もそれにやられた人ですのですごくよくわかります。もう本当にこの大須賀さんの何でしょうね、情熱のあるリレーフォーライフに情熱をかけているところがすごく伝わったんだと思います。で、私もそうだったのでわかるんですけど、桜井さんも多分、なんかわかんないけどうんって言っちゃいますよね。
言っちゃいます言っちゃいました。
言っちゃいましたね。そうですよね、
はい、そんな桜井さんなんですけれども、リレーフォーライフまあ、いろんな説明があったと思うんですけど、うん、これっていうなんか引っかかったものってありますか。
ね、私の6年前に亡くなった主人が やはりあの肝臓がんで、あの亡くなってるんですよ、で、あの自分はそのがん患者さんのことをサバイバーって呼ばれるそうなんです、で、がん患者さんを、看護する側の立場で、で、がんっていうのはあの本当にあの心もやっぱり病んでしまう、で一人で悩んでしまう、でそういったものをずっと思っていたので、あのやっぱり動かされるものがあったんですね。
まあ、身近であの、ね、ご主人様のことを本当に 看護をしている時に、やっぱり旦那様が本当にその心がどんどんこう塞ぎ込んでいく姿をご覧になって辛いなっていう風に多分思ったと思うし、同時にこう私も実はあの父をがん、まあ、両親ともなんですよ実はね、母も父もがんなんですけれども、で、まあ、父はちょっと他界してしまったんですけれども、やはり私家族までもやはりちょっとね、心がね、気持ちが落ちてくる瞬間があるんですよね。でも頑張らなきゃってこっちはなんとなく笑顔で過ごしてはいるんだけれども、やはり本人にはどうしても私たちに分からない苦しみ、悩み、あの本当にあの明日どうなるんだろうっていう不安と戦っているんだなと思うと、あのどんな風に声をかけたらいいのかも分からない時があると思うんですね。多分あの桜井さんもそんなことをあの大菅さんからお話をもらった時に思い出されたんじゃないかな、
間違いなく思い出した。
そうですよ、ね、
間違いなく思い出した。
そうですよね。
そうで、自分のその6年間かけて、あの私も心を育ててもらう仲間がいてね、育ててもらったっていうのがあって、何かご恩返しがしたい、で何にも自分の力は小さいけど、何かそういう組織的なものにの一人として参加することで、あの少しはお役に立てるかなっていう、気持ちもやっぱりあったかな。
そうですね、あの自分自身、人間って本当にちっぽけな存在でさ、一人一人なんていうのは、でもそれがただ一人のその思い、小さな思いが本当に周りを動かすこともできるし、だから今回は大瀬川さんのそのね、熱い情熱なんだけど小さな思いかもしれない、熱い思いですよ、
熱苦しい、ね、
だけれどもその一人が、大瀬川さんの一人のその思いが桜井さんの心を動かすわけですよ、で桜井さんがまたこの熱い思いを持った時に誰かの心を動かすことが今度は次にできて、で輪が広がっていくと大きな力に変わっていくって私は信じてるんですね。
あの本当そうで、実はあの岡崎のリレーもね、今年で7回目だったんですが、一番最初の時がそうでしたもんね。
そうですか、
岡崎でリレーできたらなーなんて、なんとなく思ってたのをこう後押ししてくれたのが FM 岡崎であり、岡崎市保健所の皆さんでやったわけなんで、それがなければ実際に、まあ、この出会いっていうのもなかったかもしれないし、岡崎でリレーをね、リレーフォーライフをすることもなかったと思うんで、それこそよくリレーのね説明の時に言うんですけど、特にあのサバイバーの方とか、あの桜井さんの立場ね、さっき、見守る立場だって言われたんですけど、ケアギバー、ケアギバーって言うんですけど、もうどちらにしても一人でやっぱり抱え込んじゃうことが多いんですよ、だけど結局一人じゃないんだよって、あなたの周りにこんなに仲間が助けてくれる人、手を差し伸べてくれる人たちがいるんだよっていう、まさにそれをね、あの体験もしたんで、それを伝えていきたかったんですよ、その熱苦しい思いで。
いや熱苦しいって言ってない、熱い思い、
熱い思いか、そうかそうかそうか。
でも大須賀さんのその体験があったからこそ、こうやって今本当に広がっているんだなぁなんていうふうに思います。ね、桜井さん今日、あの今回本当にリレーフォーライフ初参加だったということで、感想を聞かせていただきたいなと思うんですけど、実際にどうですか、参加してみて。
あの根性のない私は雨の中は歩きませんでした。
もうそうです、ラジオのお聞きの皆さん、岡崎会場なんですけれども1日目かなりの雨、
本降りでしたね。
もう本降りも本降り、これやまないんじゃないかってね、ちょっとヒヤヒヤするぐらい本降りだったんですね。まあその中は歩かない
歩かないで、あの明け方の その紫に変わる空、は
い、ドーンパープルですね。
あ、そうそう、はい、それがそのリレーフォーライフのカラーのその紫の色だっていうのは教えてもらっていたので、はい、雨も止んだことだし、それだけ見たくて、
はい、
で朝歩きに一人で行ったんですよ、ね。でそしたらね、あの知り合いがいて、
はい、
愛知病院の、
はい、
ほにゃらかさんっていう人が、
ほにゃらかさん
賑やかな人で、でその方々と、まあ、くるくると回っているうちに疲れたので、あの一般参加の方がお休みするあの休憩場で何気に座っていたら、はいはい、あのとてもなんていうんですかね、あのお年を召した女性の方々が、はい、自分はサバイバーだと、
はい、
で私の主人の闘病の話を、
はい、
何気に喋ったんですよ、ね、
ええええ、
そしたらなんか泣くほどに喜ばれて、なんて言うんだろう、主人痛まなかったんですよ。
そうなんです
、うん、でガンは痛むっていう風に怖い怖いってそのおばあちゃんたちおっしゃってたんですけど、ええええ、いやうちの主人痛まずに死んだよって言ったら、
ええ、
あ死んだよなんて言ってよかったかな、
ごめ
んね、でもね亡くなっちゃったもんね、ええ、うん、その死んだよって言ったらすごく喜ばれたんですよ。そうなんだ、痛まないんだって。でそういうのがなんか、え、私の体験を話したことで全く見ず知らずの人が泣いて喜ばれた、
うん、恐れから解放されるわけです
よね。あ、それそれ、そう、そうそうそうそうそうそう、ね、
だからやはりあのそのサバイバーさんはやっぱりこう毎日不安で、うん、痛いんじゃないか、もうね本当に末期になったら自分はどうなるんだろうっていう想像もしたくなくて、目を伏せて、うん、あの現実逃避をしたくなると思うんですね。でも実際にいやいやいやね、桜井さんがうちの主人はこうこうこうだったんだよ、こういう亡くなり方をしたんだよ、だからもしかしたらわからないけれども、もしかしたら大丈夫かもよっていうのが多分そのねサバイバーさんに伝わって、うん、そして涙を流しながら喜ぶ、うんうん、それは一瞬にして恐れから解放された瞬間だったんじゃないかななんていう風に、うん、その場に私いませんでしたけれども、なんかね想像してて、あ、きっとおばあちゃんその時いい顔されてたんだろうな、
してた
ですよね、
本当にしてた。でその周りの同じような立場の人に、うん、お前も聞けっていうの、ほうほう、おまんおまんって、お前もお前も聞けって三河弁で、での何人かが寄ってきて、うん、で行きたくないんだってっていうのをね、こうみんなに伝えて、でまた来年でわし来れるかどうかわからんけど、
うんうん、
また来年もねなんていう話をねして出したんですよ。
はいはいはい、
うん、
でもあのすごくいいなそれ
本当に、うん、あのリリーの会場っていうのは普段できない話ができる会場なんですね。あのまだね社会的には残念ですが自分はがんですって言えない方たちたくさんいるし、ね、
はい、
その家族ですっていうことも言えない方たくさんいるんですけど、
またそんな話になることもないですよね普段の会話でね、
う
ん、
ない、
うん、でもないあの会場だからこそ、うん、その会話ができる
し、そうなんです、それは当たり前の話ですもんね、リレーの会場では
そう
ごく自然な話なんですよ、
ごく自然な話、そうそうそうそう、
だから、ね、桜井さんもその方たちだけでなく、
うん、
もっともっと多くの方とお話をされたんじゃないかなと、うん、
したしたした、今度は逆に看護をする側の方とも話をした、うん、そしたら、まあ、私も主人を看取ったっていうのもあったんだけど、その方は30区40区たくさんのご家族がたくさんのご病気をなさって、
はい、
それでもなんか立ってた、立ってたって変だけど、とそれでもここに私来るんだわって言ってた。で私の経験、彼女の経験、お互い今度はじゃじゃ泣き。
じゃじ
ゃ泣き。二人ともじゃじゃ泣き。
あ、そうですね。
じゃじゃ泣きして、でそれでも名前も聞かないんですよ。
うん、
連絡先も言い合わない、
うんうんうん。
それだけのことなんだけど、なんとなく私は来年も来ようって思ったんですよ。
はい
はい、
うん
うん。
まあそうですね、あの、うん、一回体験してしまうと、私もそうなんですけれども、 初参加をすると多分どうですか、来年行け、まあ都合が悪い方は別として行かないという選択はないような気がするんですけれども、どうなんですか大塚さん。
そうなんですね、実は特に岡崎の会場っていうのはあのリピーター率がすごく高いんですよ。
そうですよね、
おかげさまで。で なんでって聞いてみると、結局自分の居場所がここにあったっていう。特にサバイバーであったりケアギバー、もしくはまあがんのご遺族の場合が特にそうなんですが、あ、ここに居場所があった、ここに私は来てもいいんだ、自分は来てもいいんだっていう、結局そういう空間なんです、リレーの会場っていうのは。そのまあ岡崎に限らず、どこの会場でもそうです。あの今年僕結局6カ所か7カ所参加させていただいていますが、どこもそうでした。で、さっき桜井さん言われたね、来年も私は来れるかどうか分からんけどって言いながらちゃんとね来てくれるんです。で再会できるとまたこれが嬉しくって。
そうですね。
あの普段ね、あのハグなんとか、今度異性と握手ってそうする機会ってないと思うんですけど、リレーの会場ですと、あの普通にハグしてるんですよ。1年ぶり久しぶりみたいな感じで、また会えたねって言ってハグしたり握手をしたりしてるんです。だからそのさらけ出すことができますし、肩の荷を下ろすことができる。
あ、ですよ、受け止められている感、私がここでいていいんだっていう受け止められている感じとかが、多分サバイバーの方はね特に多いんじゃないかなって思います、そしてあのケアビキパーの方同士で桜井さんもお話しして、じゃじゃ泣きと言ってましたけれども、やっぱり励まし合いですよね、そこって本当に。あのそのケアギバーさんもお互いそれぞれ違うと思うんですよ。人が変われば苦しみとか悲しみとか、同じあの境遇だって言っても感じ方とか違うと思うんですけど、それをまず聞いてもらえる、そしてそれを受け止めてくれる誰かがいるっていうのが、あのすごくそれが多分ケアギバーさんもあのお互いがお互いで励まし合って、だからあまた来年も来よう、そしてまあ、私たち自身もいつね、
そう、
何どうなるかわからないっていうことをやっぱり常に思うわけですよね。このリレーフォーライフに参加すると特にあのそれを思うんですね。あ、明日はもしかしたら私がそうなってるかもしれない、立場として、ね、変わって、あの何か変わるかもしれないっていうふうに考えると、まあ今日という日をまた来年目標として生きていけるのかななんていうふうにもね思うんですよね。だから桜井さんが今回話された何人の方ね、たくさんいらっしゃると思うんですけども、その人たちの出会いっていうのはあの偶然っていうよりは必然なのかなって思います。あの絶対に私偶然って存在してないような気がするんですけども、でもその本当に出会うべきして出会って、話すべきして話す時間だった、で涙もその時流す時間だった、だからこそ今日もねこうやって FM 岡崎のスタジオに来て話していただいてるんですけれども、今日と私、あの私はね桜井さんと初めてね、お目にかかったんですけども、すごい私ね励まされてるんで、やっぱりこの初めての初参加でも、あの自ら桜井さんがいろんな方と話しに行ったっていうことを、あ、私そこまでまだできてなかったなっていうのが実際で、あの自分ちょっとイベントステージの方にも出てたので、そちらの方でちょっとバタバタしてたこともあって、いや来年はあそうじゃなくていろんな方ともっとお話ししたいなっていうのを桜井さんから教えていただいた気がするので、あのそんな風に来年は過ごしていきたいリレーフォーライフ、私自身がと思いました。
あのそれぞれのね楽しみ方がありますもんね。
そうですよね。
なんであのそれぞれの楽しみ方で楽しんでいただいて、であの日頃出せない感情をね出していただければいいと思うんですよ。
ない感情、本当にそうだと思う。
なんであの素で来てくださいっていうのがリレーフォーライフ、でね、あの桜井さんにも実は話してる時に、最初あの気軽に遊びに来てくださいっていう、
そうですね、
形でやっぱりお話をさせていただいてたんで、そしたら本当に気軽に来ていただけて、僕すごく良かったと思ってる、
そうですね、あのラジオのお聞きの皆様の中にも、え、行きたいななんて多分ね思ってる方いらっしゃると思うんですよね。ぜひ来年は気軽に、はい、来ていただきたいなと思いますよね。
まだ準備期間たっぷりありますので今から
まだまだですね。
そう、
はい、来年の日程もまだまだ、
はい、
出ていません。でもね、あのぜひねあの知っていただいて、あの知るだけじゃなく体験してもらうといいですよね、
とりあえずあの私みたいにね24時間歩かなくても、 あ、行こうかなと思った時に行ってみる、うん、で一周でもいいから歩いてみる、うん、それだけでも変わると思う、うん、
得るものは絶対
得るものはあると思う、
まあ、一度足を運んでいただいて、あ、これ自分とは合わないなと思ったら、まあ、次から別に、ね、参加しなければいいんで、うん、まずは試していただくっていうのも、うん、その会場の雰囲気を経験していただく、味わっていただくっていうのが大事かなと思いますので、うん、で桜井さんお忙しいとこ来ていただいたんですが、そろそろ時間となりますので、はい、あの最後にちょっと一言これは伝えておきたいっていうのがありましたら、首振らずに、
いや、あの、そうだな、あの、うん、病気をする側も病気をしている人を見る側もいろいろしんどいとは思うんだけど、でもあの必ず自分の周りに助けてくださる方がいらっしゃると思うので、はい、ぜひ声を上げましょう、
はい、もうちょっともう心強いお言葉をいただいて、私なんかうるっときちゃうんですけど感動すら覚えてしまう、あの桜井さんってすごいそういう方なんだろうなって多分思います。
あ
の
ぜ
ひ来年桜井さんに会いに来るのも一つ
私と桜井さんにって言わない
と、いや私はいいですけどあの本当にありがとうございました。今日の出会いすごい私、うん、あの感謝してます。であのぜひね、あの FM 岡崎としてもこれから桜井さんにもね、はい、お世話になっていくと思いますので、
マジか
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
リレーフォーライフについての詳しい情報はリレーフォーライフホームページをご覧ください。検索サイトの検索欄にリレーフォーライフと入れていただくと、岡崎をはじめ各地の情報が表示されます。またこのコーナーでは皆さんからの体験文、感想文、コーナーに対するメッセージを募集しています。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。